主は今招いて言われます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。書影賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。皆様お座りください。司会者がお祈りをさせていただきます。それぞれの力に応じて、一人には五タラントン、一人には二タラントン、もう一人には一タラントンを預けて旅に出たと。愛する天の父なる神様、この朝も私たち一人一人をこのところまで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝いたします。第二大降雪を迎えました。暗闇の中に輝く光として、この世に生まれてくださったイエス様のご降誕と、そして再び来てくださる再臨の時を共に喜び待ち望むことができるこの時を感謝します。しかし過ぎた週を振り返る時に、自分の弱さや足りなさを嘆いたり、人の環境や才能を羨んだりしてしまうことはなかったでしょうか。主よ、あなたはそれぞれの力に応じてタラントンを預けてくださっています。どうか人と比べるのではなく、このタラントン、賜物をどのように用いるかに心を向けさせてください。土の中に埋めてしまわず、信頼して預けてくださったあなたから、よくやった、良い、忠実なしもべよと声をかけていただけるような新しい一週間を過ごさせてください。私たちは弱いものです。ですから主よ、いつもあなたを見上げて、あなたの愛に心を満たされて、あなたと共に歩ましてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして、主の祈りです。賛美歌93:5の A、 主の祈り A、 賛美歌93:5の A をお開きください。天にまします我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読いたします。この朝は詩編138編、旧約聖書の961ページ、旧約聖書の961ページです。詩編138編になります。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでまいります。それでは詩編138編一節から八節を購読します。ダビデの詩。私は心を尽くしてあなたに感謝し、神の前であなたを褒め歌う。
聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの慈しみと誠のゆえに皆に感謝を捧げる。あなたはすべてに勝って皆と仰せを大いなるものとされた。
私が呼び求めた日に答えてくださった。あなたは私の魂を力づけてくださる。
主よ、地上の王は皆あなたに感謝を捧げる。あなたの口から出る仰せを彼らは聞いた。
主の道について彼らは歌う。主の栄光は大きいと。たとえ私が苦難の中を歩んでいても、あなたは私を生かし、手を伸ばして敵の怒りを防ぎ、右の手で私を救ってくださる。
主は私のためにすべてを成し遂げてくださる。主よ、あなたの慈しみは常しえに、見ての技をやめないで止めないでください。
アーメン。続きまして改修祈祷です。はじめに山北さんにお祈りをしていただきます。
主は私のためにすべてを成し遂げてくださる。主よ、あなたの慈しみはとこしえに、御手の技を止めないでください。愛する天のお父様、今日もあなたの導きに教会に礼拝を受けることがある恵みを感謝いたします。あなたは私たちを励まし慰め、いつも私たちに目を注いでくださっています。この第二大講説、私たちがあなたを待ち望む礼拝を信徒の方と共に受けれることを心から感謝しています。またクリスマスにあって私たちはいろいろな計画を立てていますが、このコロナの中でその私たちの伝統の働きが生かされますように、またこの地域の人たちに配るドラフトがどうぞ人々の目に留まり、 私たちの教会を訪れてくださいますように、お力を貸してくださいますようにお願いいたします。私たちがまだ救われていない家族のために祈っています。どうぞ主よ、この機会を逃さず、どうぞ家族をクリスマスに招くことができますように、また教会で主を求めることができますようにお導きください。今日私たちに、メッセージをしてくださいます唐木先生を強めて、私たちの心が素直にメッセージを聞き、またこの教会をからあなたを伝える働きができますようにお願いいたします。どうぞこの小さい祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続けて皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間その場でお祈りを捧げましょう。愛する主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はイザヤ書7章3節から17節まで、イザヤ書7章3節から17節まで、旧約聖書の1055ページ、旧約聖書の1055ページです。聖書の箇所はイザヤ書7章3節から17節になります。
イザヤ書7章3節、そこで主はイザヤに言われた。あなたは息子のシアルヤシュブと共に出て行って、洗い場に至る大通り沿いにある上貯水池の水路の端でアハズに会い、彼に言いなさい。気をつけて静かにしていなさい。恐れてはならない。アラムのレツンとレマリアの子が激しく怒っても、この二つの燃えさし、くすぶる切り株のために心を弱くしてはならない。確かにアラムはエフライムとレマリアの子とともにあなたに対して悪事を企み、ユダに攻め上って打ち破り、侵略して我々のものとし、ゆうべアルの子を王として立てようと言っている。しかし主なる神はこう言われる。そのようなことは起こらず、実現もしない。アラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレチン。65年経てばエフライムは打ち砕かれ、民でなくなる。エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。あなた方が信じなければしっかりと立つことはできない。主はさらにアハズに語られた。あなたの神である主に印を求めよ。黄泉の深みへと、あるいは天へと高く求めよ。しかしアハズは、私は求めません、主を試すようなことはしませんと言った。イザヤは言った。聞け、ダビデの家よ、あなた方は人間を煩わすだけでは足りず、私の神をも煩わすのか。それいえ、 主ご自身があなた方に印を与えられる。見よ、乙女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。悪を退け、善を選ぶことを知るようになるまで、彼は羊乳と蜜を食べる。その子が悪を退け、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れている二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民とあなたの父祖の家に、エフライムがユダから別れた日以来、望んだことのないような日々をもたらす。それはアッシリアの王だ。
皆様、ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教信じて待つと題してメッセージを取り継いでいただきます。
牧会祈祷の前に、もう2箇所聖書をお読みします。それは説教の中で開く箇所であり、また修法裡面の宣教師にも記されているところですので、今読みましたこの、イザヤ書のところに、この修法の説教用紙のところに、ちょっとこう挟んでおいてください。まあ、同じようにしなくても、なんか挟むまた挟んでおいてください。そしてもう一つは、二つ目はですね、新約聖書のマタイによる福音書1章の21節から23節、新約聖書の2ページでございます。マタイによる福音書1章の21節から23節をお読みいたします。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは神は私たちと共におられる。皆さん、こういう付箋がついてありますよね。こういう2つある、これちょっと今と何でもいいです。シールだったシールをちょっと入れておいてください。2つ目ですが、ペトロの手紙1、ペトロの手紙1の1章の8節9節をお読みします。ページ数は新約聖書の418ページです。ペトロの手紙1章の8節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、
言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからです。このところにはもう一つの付箋、何でもいいです、こう付箋が何か入れておいてください。途中で開きます。それではお祈りをいたします。世界を支配され歴史を導かれる主なる神様、あなたこそが主の主、王の王、そして私たちの救い主であられます。今も変わらず一人一人に近づいてくださり、語りかけてくださり、救いの御業を成し遂げてくださいました。ですからこの素晴らしい恵みの招きに何ら遠慮することなく預からせていただき、こうして今も大切な礼拝を捧げていることが許されていますことを心から感謝します。主の慈しみは絶えることがありません。とりわけこの大降節から高端節にかけての賛美は格別な感謝を持って歌います。あなたが私たちの救いのために御子イエス様をこの世界に送ってくださったのですから、しかもあなたは私たちを忘れずに顧みておってくださるからです。小さな自分に意識を向けるのではなく、偉大なあなたに目を留めさせてください。自分の必要が満たされることばかり考えるのではなく、あなたの恵みに従って歩み、すでに与えられているものを感謝を持って用いさせていただけますように。ある者には信仰を表す喜びに預からせてください。ある者には主を愛し、教会を愛し、家族を愛し、隣人を愛して仕えていく喜びに預からせてください。主よ、礼拝をしたいながらここに来会できない方々がいらっしゃいます。病と戦っている生徒のお一人お一人を恵みの主が癒し、支え、強め、力づけてくださり、その場所を聖所としてください。災害が続きますし、争いは絶えません。感染症の中にある方々、その戦いの苦しむ中にある方々、我らも一緒に重荷を共に担わせていただくために、私たちがさせていただけることに手を差し伸べる私たちでありますように導いてください。今切に求められております福音宣教のためのフルタイムの働き人を起こし、備えさせ使わせてください。そして私たちもこの週一人一人を主の愛の使者として、それぞれの持ち場立場にお使わしくださいますように、今開かれたお言葉を通してお語りください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。救い主神の御子イエスキリスト様のご降誕を待ち望みながら、この時節を日々を過ごしている大降節です。先週からそのことが始まりました。救い主イエス・キリスト様が来られる、到来される。私たちも最初のクリスマスのこの事実にお出会いになった方々と同じようにして、その日に向かって、その日もう終わっているわけですが、思いはですね、その日に向かって備えさせていただいております。そういう意味においては私たちは待つということを経験させていただく日々であろうかと思います。神の御子の到来をすでに信じている者として、また古の人々と共にその歩みをに連なると言いますか、一緒にそこに身を置く、 そうした大降雪を過ごすことの
大事さを
思います。先週渡しました月報の関東芸には
シミオンのことを書きました。また味わっていただければと思うんですが、聖霊の導きに敏感に彼も待つということについては非常に、忍耐を持ってその時を備えたことを思いますし、彼のみならず人は待つということにおいて試みられます。なかなか待てない。
待つということにおいて私たちはある意味では自分の実質がこうあらわにされるという露呈するといいますか、
どれだけ待っているのかなということで信頼が問われると思いますし、忍耐が求められます。
待つことができないために勝手な判断と衝動で動きやすい待つ心、改めてそこにも記させていただきましたけれども思わされております。
で、来られるということと待つということは結びついているのですね。今日は、開きました聖書の箇所から、神様の約束は確かである、約束されたことは間違いがない真実なことであるということと、
約束してくださるその神様への信仰信頼ということについて開かれた聖書の言葉からお聞きしたいと思います。
イザヤ書を開けながらお聞きいただきたいと思うんですが、イエス様がこの地上に来られる700年以上ちょっと前になりますか。時は紀元前735年か734年頃の今日の箇所は出来事であります。
イスラエルの地の北の方のアラム、そしてそのから少し下ってきたところがエフライムと書いてあるんです。これ北イスラエルのことです。この2つの国は同盟を結びましてですね、その当時その周囲を非常に影響力力のあった帝国がアッシリアといった今日のところに出てまいります。そこに対抗するためにエフライム、北イスラエルが少し下ってきた南ユダ、分裂しておりましたので南ユダに誘いをかけたんです。おい、あなた方も私たちと同盟を結んで三国同盟を結ぼうじゃないか。世界征服をの野望を持っていたアッスリアに抵抗しましょう。その南ユダの王様がアハズとここに出てまいります。アッシリアに抵抗しても無駄だと思った彼はその同盟に加わろうとしなかった。
そのことが今日は言いませんでしたが、7章の1節から2節のあたりが背景になっております。ですから南ユダの王様も南ユダの人たちもすごく動揺したと書いて2節に揺れ動くこの、ね、状態、これは人の心を表していますね。さあ生き延びるためには南のユダのアハズはどうしたらいいんだろうか。今日の箇所には書いてないんですが、どうぞまたここ開いてください。この歴史的な背景ちゃんと聖書に書いてある。今開きませんが列王記下のですね16章7節、列王記下16章7節と言いますと、アハズはそうだアッスリアに貢ぎ物をしてアッスリアにもうこびって私たちの国を侵略するのをやめさせようとした、そういう背景があります。それはともかくとしまして、こうした背景の中にあって神の御言葉を取り継ぐ預言者イザヤ、アラムとエフライム連合は成功しないよ、いや彼らがその後アッスリアに滅ぼされるよということを預言して語っているのが3節から9節、また16節から17節にその背景を持ってくる書いてる、予言してるんです。だからアハズ王よ、神様が与えられる印を持って神様に頼りなさいということを進めているのが10節を見てくださいますか。7章の10節、主はさらにアハズに語られた、あなたの神である主に印を求めよう。
読みの深みへと、あるいは天へと高く求めよう。神様が一つの印を与えてくださるから印を求めよう。と、王様に言ったところ、この王様、さも信仰深いかのような、そうでなかったんですが、10節と11節読みました。12節見てください。しかし、アハズはと書いてある。12節。私は求めません。死を試すようなことはしません。このように彼はいかにも信仰的な態度を取っているかに見せかけているのであって、背後ではちゃんとアスリアと手を結ぼうとした。そのような背景があった中で、イザヤは南ユダにさらに問いかけているのが、今日話、中心になる13節。もう一度言いますね、13節。
イザヤは言った、聞け、ダビデの家よ、あなた方は人間を煩わすだけでは足りず、私の神を煩わすのか。それいえ、主ご自身があなた方に印を与えられる。見よ、乙女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。神ご自身がインマヌエル、神様が私たちと共におられる、その確かな印を、乙女が見守る。まあ直接的にはここでイザヤは当時の人々には、いや、アハズの嫁さんかな、イザヤの奥さんかな、まあその他の、また結婚してない女性かな、まあしかしそれが実現しなかった、そういう時じゃなかったので、とにかく南ユダはこの神様が与えられる、神様が共におられることに頼りなさいよ、そう勧めたのです。そうするならば、その後15節から17節に迎えたように、神様が勝利してくださるから、これは背景にあります。聖書は貫いて、特にこのイザヤ書はそうなんですが、神様が共におられるということは随所で語ります。今日の聖書の裏の宣教師には一箇所だけ聖書を書いてきました。この御言葉大好きだという人はここに何もいるんです。言いますね、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神である、私はあなたを奮い立たせ助け、私の勝利の右手で支える。これはその後の41章の10節にあります。共にいてくださる神様、かりそめの時の一時のことではないぞ、いつでもだよと約束してらっしゃる。神様のご都合の良い時だけ一緒にいてくださって、ご都合が悪かったら一緒にいてくださらない、そうじゃないよ。ずっと継続的であり、どんな状況の中でもとこうおっしゃるんです。そしてこの旧約聖書でイザヤを通して南ユダの王様やアハズや人々に神のために語られたことが、全世界の人々に確かなこととして、乙女から生まれる、それが実現したのは、実はイエス・キリストの降誕、誕生を通してだということを、先ほどお読みしましたマタイによる福音書の1章の21節、今度はそこ開い、二つ目に付箋を置いておいてくださいと開いながら聞いてください。本当の乙女が処女のままで身をもって男の子を産むというのは、実現したのはイエス・キリスト様だけなの。という時だけの、イエス・キリストの誕生によってそれが実現したということを、マタイによる福音書の一章のところで、その誕生する人の名をイエスと名付けよう、この一章の21節でそのことを言い、それは自分の民を罪から救う人、そういう人だ。しかもそれはインマヌエルだ。そのことを通してイエスという名とインマヌエルという名が一人の方においてしっかり結びついたと言っている。言葉を変えれば、救い主イエス様によって罪人である人が神と共にいることができるようになったのだと言っている。本来ならば一緒におれないんです。今は開けませんが、イザヤ書の中にこうあるんです。神様と共に、神様はずっとどこまでも一緒にいたいんです。 ところが一緒にいることができないのをなんと私たちは全部持ってるわけです。どんなに聖人君主と言われる人でも神様なんか知らない、神様の救いなんかいらない、私自分が中心でやっていきますという的を外した罪人と一緒にいることは神様できない。そこでそのことを分からせるために、そこから救い出すために、神様は救い主イエス・キリストをこの地上に送ってくださって、血を流すことなしには罪の許しはないものですから、神の一人子が清い清い神は一回限り全ての人のために十字架の上で血を流してくださることによって、その救い主といういわれるイエス様を通して神様が私たちと共にいてくださる道が開かれたということなんです。それがインマヌエルなんです。私は神様と一緒にいたいから一緒にいてくださいという、私たちは頼むことになって、神様の方からその救いの道を開いてくださったから、神が共にいてくださるのです。成し遂げてくださったのです。ですから対抗説も高端説もいつもイエス・キリストの十字架を通していなければ神様が共にいてくださることはできないんですね。いらっしゃるの、私たちはそちらに向くことはできないんです。この経験はですね、あ、イエス様を初めて信じた時だけの経験じゃありません。ずっと繰り返し繰り返し、これは深められ広げられ高められていく必要があります。具体的な話します。二人の熱心な兄弟がいました。熱心であるがゆえにお互いに裁き合ったんです。あの人許せない。この兄弟は痛みを覚えながら牧師のところに祈ってくださいと来ました。聖書にはね、互いに許し合いなさいとありますから、そうするんですよという言葉でできるんだったら、そんな簡単なことはないです。その牧師はとにかく御言葉を読んでじーっとされた。神の語りかけを待ちました。静かにイエス様の十字架を仰ぎましょう。その一人の男性は、私は許すことのできないこの私に、彼を許せない私を主は許してくださった。これ信仰生活ずっと送ってらっしゃる方ですよ。許せない私を主が許してくださった。ああ、神様が共におられるということを本当に身近に覚える経験は、私たちは日常することなんです。これは一つの例です。これは聖霊の導きっていうんです。愛する皆さん、神は我らと共におられるという確かな約束は日々に私たちは経験していくことなんです。愛する皆さん、時に救いをし、神様の救いを信じながら神様を遠くに感じていることはないだろうか。神様が私と私たちと共におられるということを喜びながら自分の罪を忘れてしまっていることないだろうか。主イエス様は罪人である私たちと共におられ、十字架において一手にそれを引き受けてくださったからこそ、ああ神様は我らと共におられる、この確かな約束、700数十年前にイザヤを通して語られたことが、このクリスマスの出来事の中に、そして今の私たちの中に、神様の約束は確かだ、信じたということを覚えるのです。さらに読んでいきましょう。もう一度イザヤ書に戻っていただきたいんです。イザヤはアハズに向かって、だからこそ二つの大切なことを、このように約束してくださっている神様に対して人はどうであればよいかということを、 2箇所同じことを2箇所語ります。7章の4節をご覧ください。7章の4節、イザヤ書の7章の4節です。彼に言いなさい、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはならない。アラムのレチンとレマリアの子が激しく怒っても、この二つの燃えさし、くすぶる切り株のために心を弱くしてはならない。気をつけて静かにしていなさい、恐れてはならない。心を弱くしてはならない。そして飛んで9節を見てください。7章の9節、エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。次です。あなた方が信じなければしっかりと立つことはできない。あなた方は信じなければしっかりと立つことはできない。以前イザヤ書の中に出てくる静まってということで、イザヤ書の30章の15節でこのことを申し上げましたが、ここも同じ言葉、静まってというのは、シャトカーという言葉なんですが、ちょうど赤ちゃんがですね、お母さんの胎に宿った時に、中でお腹の中に守られてある状態なんです。そういうことを表現する時も使う言葉だと、言語を学ぶ先生はおっしゃって、なるほどな、それでゆったり任せきってる、身を横たえている、そういう姿、信頼しきっている姿、静まって信じなさいってことです。共におられる主は決して下手なことはなさいません。このアハズをはじめ動揺する揺れ動くその最中にあって、静まって主の前に信仰を持って信じてまで気をつけるというのは、何を気をつけるんですか。神が語られるこのお言葉に自らの存在の根拠をそこに置き続けることに、いつも気をつけていなさいよというんです。動揺することが起こりますと、他のものに頼ろうとする、オロオロとする、人のことでない、私もその一人です、オロオロとするんです。その時に気をつけて、ね、しっかり主の御言葉に立つんだよ、そのことに気をつけるんだよと言ってる。恐れない、それを恐れないことだ、弱くならないことだ、信じて待つっていうこと。この対抗説から後端説にかけまして、そして初代教会から今日至るまで、一人一人の生徒たちが、教会がその信仰の大切な姿勢を証ししてきましたし、このイザヤ書の中にそれが明らかにされています。そしてそのことを代表するかのように語っていてくれている聖書の箇所が、最後に読みましたペテロの手紙1の1章8節9節、見事に語っています。そこを付箋を、ペテロを開いてください。二つ目のこの付箋を置いてくださったペテロの手紙の一章の八節九節をお読みします。どうぞお聞きください。438ページですね。あなた方はキリストを見たことがないのに愛しており、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の目標である魂の救いを得ているからです。ペテロがこの手紙を書いたときは、もう教会は荒れ狂う嵐の中で、クリスチャンとあり得るだけで迫害された時代です。命もかけて信仰を戦った人々がいる前、ペテロ自身は肉眼で地上におられたイエスさんを見ていたんですが、多くの人は復活されて昇天された後のイエス様しか知りませんでした。それでも見てはいないのに信じており、またその前、見たことはないのに愛しておりという、そのことを語ります。ああ、このように見ないで信じている人に、ペトロは非常に驚いて感動を持ってこの言葉を書いている。そしてこれが当時のペトロだけではない、今日の私たちの姿であります。多くの人がそのように指摘する、私もそう思うんですけれども、今の時代、信じるという空間がどんどんどんどん狭くなっていってますね。一般的な話します。
そんなこと信じて待ってられるかとかね、信じるっていうことがどうもうさんくさいな、
疑わしい、
もっと不信感と疑問を持って疑惑を持って、その中に生かされている結構あるように思います。いや、何を信じていいのか、誰を信じているのかわからない、うかつに信じるとなとかですね、聞きます。信じるよりもっと疑ってかかれ、ちょっと誤解の言いますが、クリスチャンもイエス様を信じてどうかなという問いかけは常に聖書にする必要ありますよ。それは大事なんだから、勉強したり神学、牧師たちは学ぶんです。それは大事です。信徒の皆さんもそうです。でも根底からそれを受け止めようとしない姿があります。だって今日私たちの周囲にもういろんなこと起こってるじゃないですか。信じるという心を逆手にとってですね、もう人の心を踏みじるようなそんなことも起こっているのは事実です。だから今こそ私たちは信じるという方がぐっと開けて、聖書が語る信仰の世界は大きくて広い、豊かです。本当の自由な世界です。この方を待っている時のワクワクする気持ち、喜びの心、信じられなくなって狭くなって固くなって硬直化しているこの心を解きほぐしていただき、柔らかくしていただき、信じる者へと変えていただくことを待つ心は幸いな時です。イエス様に対してですよ。皆さん、主イエス様を信じないということは喜びを失ってきます。主イエス様を信じない時は生きる世界が狭められていきます。間違ってはいけないと思う。クリスチャンもこの方を信頼しないとだんだん信仰生活は息苦しくなる。
この対抗説から降誕性の日々、私たちは主を信じる世界、信じるという広々とした伸びやかな世界へと招いておってくださる。ペトロの時代のように厳しい時代であったとしても、試練の背中であったとしても、見ないで信じることができたのは、あのイエス様がこの地上に来てくださり、私たちのために十字架にかかって、私のために死んで復活されて今も生きていらっしゃる、そしてこの方が再び来られるということを信じ待ち飲みながら、この魂の救いを得ているからなんです。魂の救いを得ているから信じる世界が広げられていく。対抗説に信じてますというのは、こんな豊かな世界です。いにしえの生徒たち、イザヤの時代からずっと遡って、ずっと遡りながら、ずっと今日まで、この信じて待つ、信じるという恵みに連なっている私たち。どうぞこの時に、そのことをしっかりと覚えさせていただき、魂の救いをさせる、これを預かっていることを、本当に心から喜びたいと思います。お祈りをいたします。真実な主よ、あなたの十字架の救いの上に今の私たちはあります。主がいかなる時も共にいてくださる確かさの上に、主とその御言葉を信じて待つ中に、私たちの心を解きほぐし柔らかくしていただき、そこに立ちつけるものでありますように。世々の生徒たちと教会の人々と、その信仰に連なる一人一人として、今この時を主と共に歩み続けます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今そのところを心を注ぎ出して主に近づいてください。
主よ、
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
12月の第一聖日、12月に誕生日を迎えなさる方々のために、御言葉をお読みさせていただき、祝福のお祈りをさせていただきます。
コロサイの信徒への手紙3章15節を、お読みいたしましてお祈りをさせていただきます。コロサイの信徒への手紙3章15節ですが、またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。コロサイの信徒の手紙3章15節です。お祈りをいたします。平和の主よ、キリスト様の十字架の贖いによってあなたとの間に和解と平和の関係が、また私たち互いの平和の関係が新しく作られていきます。この恵みがさらに豊かなものとされ、お一人お一人が恵みの器とされなさいますように。またいつもあらゆることについて主イエス様の名により神に感謝する日々を導いてくださいます。その感謝がご家庭において、教会において、おのおの人お一人お一人が使わされていらっしゃるその地において、溢れていきますように。続けて、お一人お一人の霊と心と体を守り、祝福してください。信じて、お委ね申し上げ、この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福の時をそこまでいたします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。それでは皆様賛美します。賛美歌231番、久しく待ちにし。賛美歌231番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。それゆえ主ご自身があなた方に印を与えられ、見よ乙女神が持って男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。このような罪に死んでいるようなものも、あなたは無限の愛を注いでくださって、それも一人子を私のために十字架にかけるだけではなく復活し、今も生きて私たちと共にいてくださる、その中にある生活を送らせていただいておる幸せをありがとうございます。ともすれば、さまざまな情報が私たちの中に降り注ぎ、一時的な感情によってあなたの御言葉を、あなたの約束を待つことができない愚かなものです。しかしあなたの御言葉は必ずなると聖書において語っておいてくださいます。あなたの約束に、あなたの御言葉に固く立って、あなたの御言葉を信じて待つ、その信仰を日々の生活の中でも実践していくことができますように、私たち一人一人を導き支えてくださいますことをよろしくお願いいたします。どうぞさまざまな情報に踊らされることなく、ただあなたの御言葉に固く立つことができますように導いてください。幸いに感じ、今から感謝にあふれて献金をお捧げいたします。どうぞ主よ、この献金をあなたの御用のために幾倍にも増してお持ちくださいますことをよろしくお願いいたします。また捧げられますお一人お一人の信仰もあなたが導いてくださり、またその賛美のなりわいも栄えさせてくださいますことをよろしくお願いいたします。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。正英の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。続いて報告がございます。